こんにちは、今日は2022年4月17日の、ゴスペルハウスの、手術礼拝のメッセージを始めたいと思います。今日はですね、2つの、お話をすることから、今日のテーマである、御霊様、今日は特に助け主である御霊様についてお話ししたいと思います。聖霊様のこととは、少し話が違うかなという思うかもしれませんけれども、旧約聖書の、中に、第二列王記の7章のところに、サマリアのところに、アラムの王が攻めてきて、その時に、サマリアには、飢饉があり、食べ物がなくなってしまい、それだけじゃなくてアラムの、軍隊がその町を囲んで、その中にはもう飢饉の、続きがひどくなってきている、その状況がありました。第二列王記のその前の章6章には、こういう話があります。二人のお母さんが子供が一人ずついて、今日は あなたの子供を食べよう、そして明日は私の子供も一緒に食べようっていう、そういう話覚えてますか？そこまで飢饉の時があって、まあ、これは、まあ、今の日本の状態に少し、話を少し変えましたけれども、あんまりにも、飢饉がひどかったので、まあ、10キロのお米が、10万円で売られている、まあ、それ以上したかもしれませんけどね。だけど預言者エリシャが来ては、もうすぐ、10キロのお米が1000円で売れる時が来るよっていうふうに、言いました。聖書と少し、今日本の状況に少し変えて話してますけども、そうすると王様の隣に行った人が、そんなことはありえない、もしも天の窓が開いて、いろんなものが降り注がれてもそんなことはありえないということを言いましたけれども、エリシャは、あなたはあなたの目でそれが起きるのを見るけれども、それは食べることはできない、そういう状況で、いました。ところで、今日の、メインのお話の人物は4人の雷病人だったんですね。その4人の雷病人たちが、お互いに話し合って、そこでどういうふうにするかっていうのを互いに言います。第二、列王記の7章の3節のところでちょっとだけ読んでみますね。さて、町の門の入り口に4人の雷病人が行った。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座ってなければならないだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は飢饉なので私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまおう。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら私たちは生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の隅まで来た。見るとなんとそこには誰もいなかった。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の驚きを聞かせられたので、彼らは 口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを、雇って我々を奪おうのだと言って、彼らはそこから逃げ去ったわけですよね。で、そういうことが実際にあって、誰もその場所にいなくなって、早くそこから逃げ出そうとしても走って逃げていきましたので、全てのものをそこに天幕の中に全部置いたまんま逃げ出したんですよね。それでこの4人の、雷病人たちはその天幕に入ってみると、口位相がいっぱい残っている。しかも大事な宝石とか宝物がそこにいっぱい置いてあるわけです。それで、彼らは雷病人だったので、イスラエルの町の中に入ることもできないけれども、このアラムの軍隊の中に入ってみると、食べ物がいっぱいあって、もお腹腹いっぱいにして、今日も明日もそれを続けているうちに、お互いに言い始めましたね。これは良くない、私たちがやってるのはあんまり良くない、これを、サマリアのこの 町の皆さんに伝えなきゃいけないんだっていうふうに言って、それを伝える、そういう場面が出てきます。そして、そのお話を聞いて確かめるために、数人を送って確認した上、それが事実であることを分かって、みんなその場所からアラムの陣営のところに行って、そこのものを全部、分取り物をする、そういうお話が出てきます。じゃあここに、登場するこの4人の雷病人たちには、心の中に、ここで死んでもあっちで死んでも同じだから、アラムのところに行ってみようっていう命かけの旅をするわけなんですね。で、行ってみたらそこには誰もいなくて、食べ放題の状態にあって、取り放題の状態を彼らは体験しますね。で、なぜ私がこの話から始めるかというと、助け主っていうのは私たちのために与えられているのに、私たちがそれを見つかった時には食べ放題取り放題の状態にあるよっていう話を、お話の導入としてお話ししています。もう一つのお話をします。これは日本は礼儀正しい国なんですけれども、日本に来て、私が会った人の中にめちゃくちゃ失礼くさいな人がいっぱいいたんですね。特にクリスチャンの中に失礼くさいな人がいっぱいいました。で、その話をしたいなと思います。この失礼くさいな日本のクリスチャンの、ね、私が会った人たちですよ。その人たちのことを少し話します。この人たちは、すごく大事なお客さんだと思って、その人をどうぞどうぞうちの中に入ってくださいって言って、中に、お客さんをね、大事なお客さんを中に入らせました。そして、座らせた後に、自分が今までやった仕事をずっとやって、お客さんに話もかけないわ、お茶は出さないわ、もうずっとそこに座らせっぱなしにさせて、もう毎日毎日それを繰り返している、失礼くさいな日本のクリスチャンたちをたくさん見てきました。今この話は何の話かなって思うかもしれないですね。で、その話をなぜこういう話にしてるのかっていうのを一つずつ説明していきます。今日の話のテーマは「 助け主についてお話ししたいと思うんですね。これは御霊様のことですよね。まず一番最初に、聖霊様っていうのは誰なのかなっていうことを皆さん知らなきゃいけないですね。聖霊様は皆さん神学的な説明で三位一体とか天のお父さんも、イエス様も、聖霊様も、トゥリーヘッド、英語ではトゥリーヘッドと言いますけれども、一人である、三人だけれども一人であるというふうに、教わったと思います。また聖霊様は、ただのエネルギーとか力だけじゃなくて人格を持った人であるっていうことを、私たちが知らなきゃいけないんですね。ヨハネの福音書の、16章の、17節のところをちょっと、16章の、7節ですね、17じゃなくて7節ですね。イエス様がこういうことを言いましたね。助け主について紹介する場面ですね。ヨハネの福音書の16章の7節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去って行かなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします、というふうにイエス様ご自身が、助け主であるこの御霊様をこういうふうに紹介しましたよね。あなた方にとって益なのですと言ってますね。自分がそこに一緒に、私たちと一緒にいるよりも、イエス様がそこを去って助け主をあなた方のところに、来るようにすることが私たちに益なんですっていうことを、紹介してくださいました。でそれは、約束主ですね。約束された、助け主のことですよね。もう一つの御言葉は、黙示録の3章の20節ですね。これは皆さんご存知である、大事な御言葉ですね。黙示録の3章の20節にはこういうことが書いてあります。見よ、私は塔の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて塔を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするっていう、こういうことが書いてあります。神様は私たちと、交わりをしたいんですね。神様は私たち、聖霊様をが私たちのために来られる、助け主として来られるのも実は私たちに益を与えるためなんですけれども、それと同時に、神様は、完全な調和を保っているその状況にありながらもなお私たちを神様のイメージに、神様の似姿に私たちをお作りになり、そしてそこに私たちを待ってらっしゃいます。そして私たちと、交わりをしたい。神様の方ではずっと、塔の外に立って叩く。誰でも、そのイエス様の声を、神様の声を聞いて塔を開けるなら私はその子に入り、彼と共に食事をし、彼も私たちと共に食事をするっていうこの御言葉があります。神様の方で私たちを、私たちの心の中に無理やり入り込むんじゃなくて、もし私たち塔を叩きますからね、ノックはしてるけれども、その塔を開ける人にイエス様はそこに入り、その人と共に食事をするっていう約束が書いてあります。もう一つの御言葉を開きます。第二コリントのところですね。 第二コリントの、13章の最後のところですけど、13章の、最後の13章の13節ですね。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにと。これは、コリントの人への手紙を書いたパウロが最後に、これ第2ですから、コリントに第1、第2を送った最後の最後にこういう御言葉を、挨拶として、今私たちの日本の教会の中に祝堂を最後にしますよね。その祝堂の最後のところに必ずこれが入ってます。親しき聖霊の交わりがあなたがありますように、あるいはあらんごととかね、そういうふうに言って、祝祷が終わるんです。その最後の親しき聖霊の交わりっていうのを言いますけれども、それがどんなものか説明するところはあんまりないんですね。親しき聖霊の交わりっていうのは聖書に書いてあります。聖霊の交わりっていうのが、聖書の言葉としてはっきりここに書いてあります。じゃあそうなんだけれども、じゃあ聖霊様はそしたらどこにいらっしゃるんでしょう。同じ、第一コリントになりますね。第一コリントの、3章の16節ですね。第一コリントの3章の16節には、こういうことが書いてあります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に雇っておられることを知らないのですかと、こう書いてありますね。私たちの中に雇っておられる、私たちの内側に、御霊様が雇っておられるからね、まあ宿泊の泊ですよね、雇っておられる、私たちの内側にいらっしゃるんですよね。今日もこの話の例えの話の中に、失礼くさいな日本の人の話をしましたよね。それが全くこういうことなんです。多くの人々はイエス様、はい、私の中に入ってくださいとお祈りをして、じゃあ救いに導かれた。じゃあその後から聖霊の親しき交わりを、外に立って戸を叩いていますけれども、私たちがその聖霊様と交わらない、その聖霊様の助け主ではあって、私たちが祈りはしますけれども、祈ってこうやってほしい、ああやってほしいっていう祈りはしますけれども、実際に助けのために聖霊様ご自身が私たちに来られた時に、私たちがはいどうぞ入りくださいとはしてはおいては、今度勝手に自分のことをやりたいことをどんどんどんどんやっていくわけですね。失礼くさいなんですよ。実際に助けに聖霊様を招いといて、自分がやりたいことをやってるわけですね。失礼くさいですね。そういう状況にいる人々をたくさん会いました。もしそこで、親しき聖霊の交わりをすることができるとしたら、私たちの、生活は、画期的に変わってきます。なぜかというと、一番最初に例えの話した、その4人の雷病人たちが、アラムの、陣営に行って、彼らが見つけたのはよっぽどじゃないものが見つけたわけですよね。私はその人たちの気持ちで皆さんに伝えたいことです。自分が行ってみて、こんなに素晴らしいものがたくさんあるんだよっていうことを、もう食べ放題、また取り放題でやってるけれども、それを自分だけそれを持つのは良くない、こういう気持ちですね。それで皆さんに伝えたいことは、親しき聖霊の交わりというのは実際にあります。私たちが求めているすべては御霊様の中に全部あります。 私たちが考えてる、こういうのがあればいいのに、ああいうものがあればいいのにっていうものは、御霊様と親しき交わりをすれば、自分が求めたものはこんなのはどうでもよかったもんだなっていうのがすぐ分かるようになります。なぜかと、御霊様の中に、その人格の中に、私たちがその親しき交わりをすることができれば、御霊様から来る、神から来る、上から来る平安と、上から来る慰め、上から来る癒しっていうものは、私たちの心のすべての願いを満たしてくださるわけなんですね。なので、今日のこの助け主っていうか、その方、御霊様っていう方は、本当に私たちの、考える以上の、約束を持って、以上の答えを持って、私たちの心のそばでいつも戸を叩いていらっしゃる。私たちが乏しいのは、もしそのイスラエルのこのサマリアの飢饉の中にいた人々たちはもう飢饉なんですよ。お互いに明日はあなたの子供を食べようっていう、そういう飢饉の状況の中に私たちがいながらも、自分がどんな状況にいるか知らない、これが、悲惨な状況ですね。ここには完全な飢饉です。だけれども、この4人の、雷病人たちは命かけてですよ、彼らは、そこでもう捕まえてもう殺されるかもしれない、だけれども行ってみようって言って、そこに行った時に見つけたのが、そのアラムの、軍隊に誰もいなくなって、そこには裕福に、たくさんの食べ物がそこにあるわけなんですね。それで、実際にそれが起きた時に、その、そんなことありえないっていう人は、その町中の人々たちがダーッと走り出して彼を踏みつけて、その人は死んでしまいました。そんなことはありえないというその人は死にます。その信仰の通りになります。しかし行ってみよう、そこで私たちが裕福に生きようっていうして、そこにアラムの陣営に入った人たちはみんなそこで食べ放題取り放題で、自分の満腹になって豊かな生活を過ごすことができたわけですね。それと同じように、今私が日本に初めに来た時にこういう冗談がありました。日本には2種類の、クリスチャンがいるって。一人はクリスチャン、もう一人はクルシチャン。苦しいからね、生活。クリスチャンの生活が苦しいからクルシチャンだと言いました。それの、分かれ道というのは、裕福な助け主が私たちのために来られたのに、イエス様さえも聖霊様が来るのがあなた方に益だっていうことを言っているのにもかかわらず、私たちがあんまりにも親しき聖霊の交わりっていうことに対して興味がない、また祈っても御霊様、人格を持てる、この御霊様と交わらない、その代わりに自分勝手にやる、招いておいては祈りを通して、招いてはおいては知らんぷりして自分がやりたいことだけやっている、この状態、失礼臭い状態、そこから私たちを脱出する必要があります。神様は今も私たちの益のために助け主を私たちに送ってくださいました。助け主が私たちに来られるときに何をしてくださるか、これについては今度次回続けてお話ししたいと思います。今日皆さんに適用してほしい、一つだけあります。それは、御霊様は私たちの中に雇っておられて、 実際にいらっしゃるのにもかその方と親しき交わりっていうのは、私たちがまず心を開き、その方を迎え入れる。じゃあそこまで私たちがやったとします。その次からはその方と食事を共にすることなんですね。食事を共にするっていうのは親しき交わりをすることです。自分の生活に心にあること、それを、聖霊様に話します。語り合います。そしてどうぞこれを召し上がってください。それはどういうことなんでしょう。どうぞ、私はこんなに素晴らしいと思っているものをあります、じゃあそれをどうぞ、いかがですか。また私たちが大事にしていることはこういうことだったんですけれども、いかがですか。そういうお話を聖霊様、人格を持っていらっしゃるその方に話を進めて、その方と親しく交わることができるように、時間を持って皆さんお祈りしますけれども、皆さんお祈りは一方通行じゃないですね。はい、主よ、感謝します、感謝します、なんとかなんとかなんとか、はいしてください、アメン、これで終わりではないですね。それは親しき交わりにはなりません。それは一方的にずっとあーと話しただけですね。会話になってないですね。祈りは、神様との会話だって言ってますけれども、多くの人々たちは自分が言いたいことだけダーッと言って、みんなさっと言っちゃうんですね。失礼くさいですね。もし私たちが交わりを、御霊様と交わりしたいんだったら、自分が一つ言ったら相手の人が言うことをよく聞かなきゃいけないですよね。今日、この、メッセージの、テーマは助け主、神様が私たちのために助け主を送ってくださったっていうこと。そして、誰でも心を開いてその方を受け入れるんだったら、食事を共にするっていう、ことを神様は約束しています。そして、私たちの、人格を持っているこの助け主と自分たちの、この交わり、親しき聖霊の交わりっていうのを、皆さん体験してほしいですね。祈ってダーッと言うんじゃなくて、一つ言ったらしばらく神様どう語られるのか、それに対してどう反応してくださるのか待ってほしいんですね。そしてその方の言うことがもっと大事なんですよ、私たちが言いたいことよりも。なのでその方の言うことを、親しき聖霊の交わりは言葉で説明するより、皆さんが、神様に時間を語る時間を皆さんが与え、聞き取ることをやってみてはいかがでしょうか。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今日はこの助け主が私たちに来られるとき、私たち一人一人が、その方と親しき交わりを持つことができるように、またどのようにすればいいかわからなくても神様に、向かい、そしてその神様が私たちに語ろうとしているもの、そのことに耳を澄まして、それを聞き入ることができるように一人一人を助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。